主イエス様の恵みと平和が御様方に豊かになりますように、今日もご一緒に礼拝ができますことを心から感謝をいたします。私は西宮におりますけれども、西宮出身の陶芸家で荒木孝子という方がいらっしゃいました。笹山市にあります兵庫陶芸美術館に行きますと、そこに作品の一つであります砂の聖書が所蔵されています。12年前になりますけれども、亡くなられて初めて、大きな回顧展が開かれました。私はたまたまそのことを知りまして、案内にありました写真を見て、砂の聖書とは一体何かと、それで興味を持ちまして足を運びました。冬の寒い日、雪の降る日でした。まあ見事でした。砂でかたどった陶器の聖書。この聖書がありますが、普通このように開いたまま、あるいはこう閉じたままで作品は作られるかと思いますが、その方の作品はいつもこういうへしゃげた形で、いくつもの作品が展示されていました。この方がそれをお作りになった背景といいますか、きっかけは何かといいますと、弟さん、12歳年下だったそうですが、弟さんが亡くなられた。愛読していた聖書が気になったようです。それより先にお兄さんも亡くなられた。兄弟揃ってクリスチャンであって、この荒木孝子さんは二人が愛読していた聖書をじっと読んでいくうちに作品を作り上げようと思い立ったようであります。で、1979年の第5回の日本陶芸展に出品いたしました聖書シリーズ砂の聖書、黄金の聖書で最優秀作品賞であります秩父宮賞を受賞しているということであります。また機会が訪れるかもしれません。で、私はそれを見ながら、この人が聖書を作品として仕上げていった背景に兄弟たちの愛読していた聖書の存在があったということはですね、非常に心に深く残りました。私たちは聖書を手にしているわけであります。で、この聖書は読みやすいように日本語で、しかも折々に改訳されまして、今の言葉にふさわしく、私たちは手にすることができるわけであります。読んで、それで終わりではもちろんなくて、それを理解して、受け止めて、自分の信仰生活に役立てていこうといたしますが、改めてその背景に何があったのか、この荒木さんのようにですね、一つのものが出来上がっていく裏にはこのようなことがあったということを、聖書を読みながら私たちもそれを知ることができるならば、ただただですね、内容を理解するということ以上の何かがあるのではないか、今日の箇所をそのような思いで読んでいきたいと思っているところであります。先週皆様方はこの前の箇所1章の21節から28節を説教でお聞きになったかと思います。そこでは安息日にカファルナームの街道で、その礼拝の中でイエス様の教えに聞き入っていた人たちが非常に感動した。それは律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからだということでありました。で、それだけではなくて、その礼拝の中に一人の男の人がいて、汚れた霊に疲れていた。その男に対してというよりは、汚れた霊に向かってイエス様が命じられると、大声を上げてその人から出て行った。そこに礼拝に出ていました人たちはですね、イエス様の教えにも驚き、そしてその力ある言葉に驚き、一体この方はどういう方であろうかと、 そしてその評判がガリラヤ地方の隅々にまで広まったと、まあ、こういう内容でありましたが、今日読んでいただいた29節から39節は同じ日の出来事と考えていいかと思います。29節を見ますと、イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られたとあります。まあ、街道でほんの1時間足らずの前の時にあの大きな感動を経験した。彼らがそこから家に行って家に帰ってみると、まあそこには日常があるわけであります。そしてその時にはいつもと違ってシモンの姑が高熱で床についていたとあります。礼拝で受けた感動や喜びというものを、私たちが自分の家に戻りますと何か冷めた気持ちになってしまいます。この感動を何とか伝えたいと思っても何か自分だけちょっと浮き上がっているようで、さてこれどうしたものかと、そんなことを考えていただくといいのかもしれません。弟子として呼ばれたばかりの4人の漁師たち、このシモンとアンデレの家で大きな出来事を経験いたします。通常であればこの日常に自分たちが戻っていくときにいきなり礼拝での感動を伝えるということよりも少し間を置いて、あまり互いのギャップが大きくなるということを避けた方がということかもしれません。普通であれば胸に収めてというところ、しかし誰が言ったのでしょうか。イエス様に早速彼女のことを、人々は早速彼女のことを知らせたと言います。一体誰が言ったのかしらない。おそらく街道でのあの出来事をまだ熱を帯びていますから、ここでもこの姑が癒されるんではないかと期待したかもしれません。まあそれはむしろ自然なことだったかもしれません。31節にはイエスは彼女に近寄りその手を取って起こされた、すると熱が引き彼女は彼らをもてなしたと記されているわけであります。でその32節以降はさらにですね、癒しの出来事が続いていく。同じような病気を抱えて悩んでいる苦しんでいる人たちは大勢いるわけです。その家族ももちろん彼らが動き始めたわけです。良い知らせというのはあっという間に広がっていくものです。で32節を見ますと、夕方になった、日が沈むと人々は病人や悪霊に疲れた者を皆イエスのもとに連れてきたとあります。人々がすぐにやってこなかったのには理由があった。今日は安息日、安息日には病気を治してはいけない、それは労働になるからということであります。仕事を慎まなければならない。ユダヤ人たちの考えでは一日の始まりは我々のように朝ではなくて夕方です。日が沈んでから次の日が始まる。ですので安息日の夕方になって日が沈むと、もう我々で言えば彼らにとっては土曜日ではなく日曜日になった。なので人々は動き出した、イエス様の元に連れてきた。でその結果は書かれてある通りであります。大勢連れられてきた人たちは癒される、悪霊が追い出されるということが起こっていきます。良いことづくめのように思いますけれども、実はこのことが後々のユダヤ人たち、律法学者たちとの間の大きな論争、そしてそれがやがてイエス様の十字架へと結びついていくわけであります。安息日の規定を破った。いかに権威ありそうな教えだと言っても、あれは我々の同じ信仰の群れの仲間ではないという判断であります。おかしなことであります。安息日は一体何のためにあるのか。私たちはそのことを 信仰を持ってすぐに考え始めます。今日は礼拝に行かなければならない。でも家族は一緒に来ない。別の計画があって、楽しい計画があって、あるいは子供には子供の予定があって、さて誰しも当初そういったことについて考えるわけであります。人のために安息日があるのか、安息日のために人があるのか。時として律法を厳守しなさいという言葉は本末転倒を引き起こしてしまう。よく私たちは考えればなりません。で、マルコの福音書、このように一章から読んでまいりますとですね、他の福音書と随分違うということにお気づきになるのではないでしょうか。マタイは系図から始めますし、ルカはクリスマスのことから始めます。もちろんマタイもクリスマスを書きます。マルコにはそれがないのです。ヨハネを見ますと、どうやらこれは深い意味のある言葉というのが鍵になる。言葉は神であった、言葉が人となった、非常に深い神学的な洞察ですから、マルコの福音書はこのように次々と出来事が起こっていったことを次々と書いていきます。でもちろん4つの福音書の中でマルコの福音書が一番最初に書かれたということもありますので、この信仰が正当な信仰である、旧約聖書から教えられているもののそれの続きであって、ここに予言が成就したということはもちろん書いてあるんですけれど、マタイやマルコのように語教的な目的は少し退きます。それよりもイエスという方が出てきた、こんなことが起こった、こんなことが起こった、ついにこんなことが起こった、多分この通りに私たちが何か映像で見るとすれば、次から次と起こっていく出来事に人々は目を丸くし、輝き、驚き、感動し、感謝があふれということを見て取れるんではないかと思います。で、人々が求めているのは正しい理論、深い神学、もちろんそれもありますですけれども、一番手っ取り早いのは目に見える結果であります。で、マルコはそれを重視したと言っていいのかもしれません。ですからこの一章だけでもって、もうマタイで言えば4章分を書いているようですね。4人の弟子たちが漁師であったものが弟子になり、そして次々と安息日の中で礼拝で説教をされ、その説教は人々の心に感動を生み、今まで聞いていたような律法の説明に終わるのではなくて、現代を生きる私にとって、私たちにとって何が大事であるか、この方がどのような力ある方であるかが聞くだけでわかる、そして結果として癒されるということが起こっていくのを見た。彼らはですね、このイエス様の素晴らしさにもうマルコは釘付けになっていることを私たちに印象づけているようです。後になってこの福音の宣教ということについて弟子たちを通して多くの人たちは理解を深めていくことになります。いずれにしましても十分な結果というものが33節に出ていることがわかります。こうして町中の者が戸口に集まってきた。イエスは様々な病気にかかっている多くの人をお治しになり、また多くの悪霊を追い出された。そして悪霊どもが物を言うのを許しにならなかった。彼らがイエスをよく知っていたからであるとあります。で、人々はこのような目に見える結果にもう釘付けです。その背景に何があるのか、目的は何か。この方はずっと癒しの作業、まるで医者のように 体のケアをし、心の痛みを解放し、何やら汚れた霊に取り憑かれているようなものを解放する、それをずっとされるんだろうかと思ったかもしれません。意味すること、その目的や計画ということに彼らはこの時点ではまだ関心が向いていません。ただ35節以降を見ますとですね、対照的なことが記されていきます。その日の晩を過ごした夜、朝明け方ということでしょう。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。昨晩までの目覚ましい働き、人々のどよめき感動、それとは全く別のことが書かれているわけであります。祈りに専念しておられた。場所は人里離れた寂しいところ、それは人に見せるための祈りでもないし、人に祈りを教えるためでもない。一体何を祈っておられたのかは書かれてありません。まるで昨日のことは昨日のこと、今日のことは今日のことであるかのように、弟子たちも戸惑っていまして、36節にシモンとその仲間はイエスを追ってきて彼を見つけ、みんながあなたを探しておりますと言った。まだ弟子たちはイエスという方について深い理解がありません。目の前の教えと奇跡的な癒しの出来事に心を奪われています。ですから当然イエス様、身を隠している場合じゃありませんと、もっと人々はあなたを必要としています。次々と癒しをすることを彼らは考えていたのかもしれません。で、それは大勢の人の関心を集めて、あなたが偉大な方であるということを人々に知らしめるべきですということでしょうか。しかし38節の言葉は意表をつくような言葉です。イエス様には明確な目的があり、計画があったということをですね、弟子たちはこの言葉でもって、どこまで分かったか知りませんけれども、いや、自分たちの思いと少し違うなということが気がついたんだと思います。イエスは彼らに言われた、さあ近くの別の村里へ行こう、そこにも福音を知らせよう、私はそのために出てきたのだから。近くの村里へという話、次の場所へということであります。私は今毎週第一週はこちらで説教させていただき、第2週、第3から第5まで、それぞれ別々の決まったところに招かれておりますが、そのうち淡路島の刈谷というところの礼拝が第4週にあります。で、この刈谷という場所はですね、ここからでもすぐ行ける場所ということでありますけれども、だんだんと始まりのことを知りますと非常に興味深いことがあります。1969年のスタートというふうな記録があるんですけれども、当初そこに伝道を始められた先生は非常に苦労なさった。明石の魚市場で働きながら、自分の生活はそこで家庭を得ながら、週末にはあちらに行って伝道をすると。で、ありがたいことに土地を貸してくださる方が出てきた。ありがたいことに大工さんがいて、その方がなんと街道を建ててくれたと。で、その街道は非常に、今見ると随分と年数を経た古い街道だなと思うのですけれども、29年前の阪神・淡路の大震災でも倒れることがなかったということですので、非常に土台はしっかりしてるし、枠組みはきっちりと作られている。で、この先生は病を得て十何年か前にすでにもう召されています。で、その後礼拝をすることができなくなった。 説教者がいません。で、そういう中で、私が前ずっとおりました御影の教会の会員が淡路島に引っ越しをされたということもあって、その人たちと一緒にテープで礼拝をするということを始めました。羽鳥明先生などのですね、そういった伝道のテープを一緒に聞きながら礼拝をしていた。で、そのうちそれもだんだんとできなくなって、私は30年近くあそこで家庭集会ずっとやっていたのですけれども、そういう中で、私が行けない時にはですね、礼拝の説教の原稿を毎週送っていましたので、で、実はそれを読んで礼拝を続けていたということでした。で、私が退職をするということを聞きましたら、すぐに電話がかかって、先生、刈谷でしばらく礼拝していなかったけれども、先生が御影の教会を定年でお辞めになるということを聞いたら、みんな喜びました。なぜ喜んだろう。みんな悲しんでいる人たちも多いと。なぜ喜んだろう。はい。来てくださいと、私たちは礼拝をします。で、それで礼拝が月1回あそこで始まるようになって、近所に2つ別の教会があります。で、その2つの教会からも少しずつ来られたりして、3つの教会、4つの教会のに属する方々が月1度だけそこに集まって、ずっと7年半ほど礼拝を重ねてきております。私は最初のことを知ったときにですね、ここで礼拝を始め、伝道をしようとされた先生方の思いが途中で頓挫したわけです。ただ一人の会員さんがそこに住み着いて、ずっと街道盛りのようにしておられた。その方も家庭集会においでになるようなつながりがあったおかげで、今礼拝が続いているということであります。不思議なことです。で、いかに伝道が難しいか、特にあの地は前から住んでらっしゃる方々と新しく来る人のつながりというのはなかなか難しいことがあるようです。そういったこともあってですね、その地にずっと住んで、最初の先生と一緒にですね、コツコツと礼拝を重ねてこられた方の祈りと願いが何かの形で実を結ぶのではないか、そうなるといいなと思いつつ今いるところでありますが、今日の言葉の中に38節の中にですね、そこにも福音を知らせよう、私はそのために出てきたのだからとあります。病気の癒しとか権威ある教えというものに人は飛びついていきます。しかし福音を知らせるという目的のためにイエス様はその技をなさったんだという理解をする方はそう多くはない。行ったら、礼拝に行ったら心が休まった、音楽に心が癒された、そして優しい人たちに囲まれて自分の居場所はここにあるんではないかと思った。当初はそうかもしれませんが、福音とは何かということが掘り下げられて、新しい宗教を私は見つけたということではなくて、人として生きる上でこれは欠かせないことなんだ、何もキリスト教徒を増やそうとしているということではなくて、キリストは福音を告げ知らせるために来られたとはどういうことか、このマルコの1章14節15節を見ますと、こう書かれてあります。イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。この言葉からすると、福音を伝える働きというのは神の国が近づいたことを伝えるということ。もちろんその後福音書が記していますように、イエス様はご自分が福音であるということを身をもって示されたわけであります。十字架にかかり復活され、よみがえって今もう一度私たちの地においでになろうとしておられる。何のためにか、 私たちが誠の救いを得るためである。キリストは私たちのために十字架にかかり、本来私たちが受けるべき裁きを代わって受けてくださったのです。この方を信ずるということは、その許しを受けるということであり、この方を愛するということは、神を愛し、また人を愛するということである。それは新しい生き方であるし、天の国、神の国というのは死んでから行くところではなくて、今すでにそれを信じた私の中に来たのだ。神の国は来たのだ。それをあなた方に告げ知らせる。そのために私は出てきたのだからとおっしゃったわけであります。人々の関心は、大勢集まっているかいないか、そこで癒しが起こるか起こらないか、そういうところにどうも向きがちであります。つくづくと私はですね、日本の教会の歴史を見ていくときにですね、人がどんどん増えていたときに、もうこの集まりが禁じられるという種がどんどんまかれるという、何とも言えない矛盾した時の流れというものを見ると、複雑な気持ちになります。キリシタンの歴史はまさにそうでした。驚くようなスピードで、多分 3% ぐらいの当時の人口のですね、人たちが20年30年のうちに信仰に導かれたわけですから、すごいスピードです。それは既存の仏教なり神道なりの人たちにとっては脅威であります。そして彼らは仏壇を焼き、位牌を焼き、いよいよこれは危険な宗教だという種は、ザビエルが来ました1549年からすでにまかれていた。まあ、そう考えますと、福音を伝える働きというのは、信徒を増やすということにどうもこうイコールと結びつきやすいのですけれども、さて、私たちは神の許し、キリストにある許し、十字架と復活を通して与えられた新しい許されたものとしての生き方というものを、聖書を何遍も何十回も読みながら、同じ箇所をいろんな先生方から説教者から聞きながら、思いを深め、理解を深め、ああこういうことだったかということを繰り返し繰り返していく、それが礼拝説教を聞くという作業であるし、それは家に帰ってから続けられていくことであります。先ほどご紹介しました荒木孝子さんのご兄弟たち、聖書を大事にして読み続けていた姿が、お姉さん妹さんのあの孝子さんに目についていた。これを作品に仕上げたいという思いがうっと出てきた。私たちは福音の広がりというものを、大きな集会の大説教から始まるということもあるかもしれませんし、その方はもうすでに天に召された後だけれど、残した聖書が遺族の方の思いの中に深く刻まれていって、はあ、これを読んでいたのか、これを信じていたのかということもまたあるわけであります。神の技は不思議な道筋を通っていきます。私たちはこの方法を通してと思いますが、案外いろんな方法を通して神様はそれを推し進めてくださって、私たちの計画を超えてイエス様の計画は、やはり私はそこにも福音を知らせようというこの思いにですね、しっかりと根を張った綿密緻密な計画によって時の中に刻まれている。私たちはそれをしっかりと信じて、休んじてですね、あ、私は誰にも伝えていないとか、私の家族はまだだとか、そういうことを言わずにですね、安心して しっかりと聖書を読み続けていただきたいし、そこに留まり続けていただきたい。それが次の大きな福音の広がりのきっかけになっていくのではないでしょうか。そのように私たちに働きかけてくださっているということを感謝したいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今日もここに集いまして、イエス・キリストがなしてくださった宣教の働きを読み、また心を新たにして、福音によって私たちが許され、生かされ、そしてこの働きに伝えていくという働きに召されていることを感謝いたします。お一人お一人のご家庭の中に、働きの中に、その生活の中に、あなたの祝福が広げられてゆき、それに触れる方々がイエス・キリストへの思いを向けることができるように、教会を通し、お一人お一人を通して主の御業が進められていきますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。